バイクのエンジンを切った京子はそれから飛び降りた。山小屋の入り口付近の状況は先ほどと何の変わりもない。あるのは今乗ってきたオフロードバイクだけだ。小屋の入り口の前に立った京子はそこから再び南の名前を呼んだ。
南さん？
返事がない。自分の声量が小さかったかもしれない。しかし大きな声を出すのははばかられる雰囲気をこの場は持っていた。京子は恐る恐る入り口扉を開いた。暗い。壁板から漏れる明かりが中をところどころ照らしているが、そのほとんどが見えない。京子は中に入るために一歩を踏み出した。すると踏み出した右足先に何かが当たった。瞬間、京子は触れてはいけないものに接触している感覚に襲われた。何かが見えるわけではない。足先の感覚だけでそのような感じを受けたのだ。彼女はとっさに右足を引っ込めた。
見るな、見るもんじゃない。
南が言っていたこの言葉を思い出した京子は思わず目をつぶった。
南さん、大丈夫ですか？
目をつぶったまま発したこの言葉にも反応はなかった。相手を気遣うような言葉が京子の口から出たが、それは自分を奮い立たせるための方便に過ぎない。そのことを京子自身は理解していた。
南さん。
言葉を発することで京子は何とか踏みとどまった。京子はようやく目を開いた。右足に当たった何かをその目で確認しようと。男の手の甲が彼女の視界に移った。途端に腰から下の力が抜けた。彼女はその場に尻餅をついた。声が出ない。体も言うことを聞かない。ただ彼女の目だけは機能していた。彼女の目にはそこにうつ伏せになるように倒れる南の姿だけを映していた。
ノシコ駐在所より本部。
はい、本部。
無線には戸樫が出た。
現場にて片倉京子を保護。
戸樫とそばにいる片倉は安堵の声を漏らしたが、続く報告を受け二人は戦慄することになる。
南は心肺停止の状態です。
なんやって？
頭部を撃たれた跡があります。
数分前、駐在が現場に到着した。その時京子は小屋の外で腰を抜かすように座り込み放心状態だった。とりあえず彼女の安全を確認した駐在は小屋の中に入ろうとした。その時、京子がぼそりとつぶやく声が聞こえた。
南さんが。
足を止めた駐在が、南がどうしたんだと聞く。すると京子は泣き出した。この時駐在は、まずい状況が発生していると理解した。彼は懐中電灯を手にして小屋の中に入った。入った刹那、小屋内の惨状に彼は足がすくんだ。入り口に頭を向け、うつ伏せになって倒れている一人の男。彼の頭部は銃のようなもので撃ち抜かれている。それによってできたと思われる血液たまりもあった。続いて小屋内を懐中電灯で照らすと、まず先ほどの遺体と別の仰向けの遺体と思われる男が一体。続いて壁に寄りかかる男、 小屋奥でうつ伏せで倒れる男と確認できた。
お嬢さん、南さんは？
京子は力なく、あなたの足元に倒れているその人ですというようなことを言った。
それで現場の安全は確保できてるんか？
富樫が駐在に呼びかける。
安全かどうかは分かりませんが、今のところ問題ありま。
駐在の言葉が途切れた。
どうした？
待ってくださいと言った駐在は、壁に寄りかかる男を見る。男の手元で目が止まった。拳銃を手にしている。駐在は恐る恐るその男に近寄った。
息をしていない。
おい、大丈夫か？聞こえるか？
あ、はいと駐在は答えた。
ひょっとしたら通報時にはまだ息があるやつがおって、それに気づかずにここにおったら撃たれた感じなのかもしれません。
南のことか？
あ、はい。
この駐在の推理のようなものを聞き、富樫も片倉も状況がつかめたのか、お互いが同時に天を仰いだ。
生存者はおらんのやな？
はい、全員死んでます。
もうしばらくすれば応援がそこに到着する。それまで片倉京子の安全と現場の保全に努めるように、そう富樫は言って無線を切った。
片倉班長。
なんや、娘さんに声かけんでもいいんですか？
しばらく黙った片倉は首を横に振って答えた。
五の線3、いかがでしたでしょうか？ご意見やご感想がありましたら、ツイッターからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には、実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。闇と船 F の活動状況については Twitter をメインに報告いたします。よろしければぜひフォローください。それでは皆さん、ごきげんよう。
Thank you.